稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは白石浩二監督です。白石監督が生涯で一番怒った思い出や白石監督の初期の作品怪奇、死人少女、衝撃のバイオレンス復讐劇、アダ二部作についてお話を聞いてきました。はい、こんにちは、稲穂ラジオです。今日も始まりました。今日のゲストは、ご存知、白石浩二監督です。
どうも、白石浩二です。稲穂レイディオですね。
はい、ありがとうございます。
今日もありがとうございます。
いつもやってくれてありがとうございます。
この時は何で言わないんですか？
え、
稲穂ラジオです。
いや、だってこれも
稲穂ラジオです。
それだって、それ、ああ、そっか。それでも何回もやったらしつこいかなって
。ラジオですぐらいでもいいかもしれないですけど。
あ、なるほど。
稲穂ラジオ
です。レディオです。
稲穂ラジオです。
はい、ありがとうございます。ちょっと次からやってみようと思います。試合さんは、お忙しいところありがとうございます。
いえいえ。
今は、なんか企画会議とか企画開発とかの段階ですか、ね、
そうですね。今日も打ち合わせで、はい、ずっとうんこの話してました。
田坂さんも言ってましたけど、結構試合さんでうんこにこだわる人だなっていうのが。いや、試合さんってあれですよね、試合し映画ってなんか結構うんことゲロとか体液が出るシーンが多いなって見てて思うんですけど、
はいはいはい、
それは昔からです。なんかこだわりがあるんですか？
まあでもやっぱりその、なんですかね、まあ自然にではあるんですけど、はい、多分その、やっぱり血が出る、
はい、
うんこが出る、小便が出る、よだれが出る、
はい、
ゲロが出る、
はい、
まあ精液が出る、まんじるが出る、
はい、まんじる、
まあ、どれもその、はい、なんですかね、まああと食べる。
食べる、はい。
全部その、はい、すごく生物的な感じがしますよね。その、だからキャラクターが映画の中で
生きてる
っていう感じがやっぱりするっていうのがあって、多分やってるっていうのと、
はい、
まあやっぱり自分自身がもう本当にうんこちんちんなもうガキなんで、やっぱりそういうことに、まあどうしてもちょっと興味があったり、まあ面白がったりしちゃうっていうところも、多分あるんだとは思います。でもただまあ自然ですけど、
ね、昔からお好きなんですか、そういうの。ちっちゃい時から。
まあ、誰でも好きなんじゃないですか。好きっていうか、表現する上で、なんかまあ、やるとちょっと面白いなって。はい、ただ自分の中での多分、その、下品になっちゃうところと、
はいはい、
そうじゃないところの線引きは多分自分の中ではあるんですけど、
あ、
まあ、罰当たり暴力人間を見られると、はい、説得力がないかもしれないですけど、
はい、
自分の中ではすごい明確な線引きはあるんですけど、
ね、そうですね、はい、なるほど。じゃあそうだ、打ち合わせでうんこの話したってことは、うんこが出てくるってことなんですかね。
それはですね、
期待していいんですか、
うん、あ、それはでもうんこそのものじゃないかもしれないですね。うんこという言葉かもしれないです、ね、
あ、ワードが出る
ってこと
ですね、
はい、
ワードはいいんですね。ものはダメなんですね。なんか
ものはやっぱり、まあ、うんこもっていう言葉自体もそんなに連発したらあんまり良くないでしょうけどね、多分。媒体にもよると思います。
いや、ありがとうございます。あ、面白いですね。さすが白石さんですけど、
たまたまですけどね。
たまたまですか。でもなんかあんまり、日本の映画監督でうんこ言ってる人いない気がする。いますかね、他に。
いや、俺別にうんこうんこ言ってるわけじゃないですけどね。
そうですね、すいません。
チンコチンコも言ってます。
チンコチンコ言ってる人いると思うんですけど、ちょっとだんだんすごい
これ
聞く人が減ってくるんで、ちょっと。はい、ありがとうございます。ですね、ちょっといろいろ聞きたいことがあるんですけど、まずもう業界何年ですかね、白井さんって。今おいくつでしたっけ。
46ですね。
で、22で入ったんでしたっけ。
いや、22はまだ全然福岡にいた頃なんで、いや、はい、どの辺をその業界に入ったっていうかにもよりますけど、
東京来て初めて、
東京来た時はもう多分20、
あ、じゃあウォーターボーイズのメイキング始めたのは、
ちょっと覚えてないです。
26とかですかね。
99年とかですかね、あれは。
じゃあ今
2000年問題の話とか してたような気がするから、撮影は99年だった。じゃあ
大体に、20年前ぐらい、
まあそれだから18年19年とかですか。
うん、じゃあ業界、映画業界は20年ぐらいってことですかね。
まあでも別に、まあ映画業界、映像業界、
映像業界ですね。なるほど。
心霊ビデオは映画じゃないなと
思う。ああそっか、なるほど。そうですね。じゃあその映像業界入られてもう20年経つってことなんですけど、いろいろあのまあ酸いも甘いもあったと思うんですけど、
はい、
なんか復習したい人とかいます？
復習したい人はやっぱいろいろ考えたんですけど、はい、あんまりいないんですよね。ああ、
なんか白井さんだっていると思ったんですけどね。
なんかいや、なんか恨みがある人とか、
はい、
怒りある人、嫌いな人とかいますけど、やっぱこう復讐するってこう大変なエネルギーを使うじゃないですか。
そうですね。
まあ、現実的にそのエネルギーを実際使ってやるっていう気持ちにまではやっぱり、
あ、
まあ、多分俺がすごい現実的に考えてるんだと思うんですけど。
なるほどなるほど。じゃあもしあのなんていうんですか、もう全知全能の神になったら、もう
全知全能の神になったら
っていうか、
いやそんなこともしないですもう何でもね、だったら別
に。デスノートあっても名前書かないですか。じゃあ
デスノートあっても書く相手はだから個人的なところではいないでしょうね。なんかこう、
あ、じゃあそれは
なんかこう地球にとってね、
なるほどなる
ダメな存在とか、
あの
そういう人の名前を書きたくなるかもしれない。
ああ、はい、そういうのはいらっしゃるんですね。地球にとって嫌いな人は。いや、
まあ、明確にはいないですけどね。まあでもこう、そうですね、象を殺してるハンターとかね。
ああ、なるほど、なるほど。象牙取るためにね。あれ最悪ですよね。密猟して。なるほど。
例えばですけど。
あと、じゃあ、大喧嘩したことありますか？
大喧嘩は、まあ、ほぼないんですけども、
はい、なんか
すごく怒ったのは、まあ、妻の妹さんに、
はい、
すごく怒ったことがあって、
ぶち切れたんですか？
ぶち切れました、
はい。それは何年前ですか？
いやもうすごい前ですね。何年前かなって、まあそこにいたから、まあ何年、まあ、でも10年ぐらい前かもしれないですね。
それ何に対して怒ったんですか？
ですね、妹さんが、はい、もうしょうもない話ですよ。
いいです
妹さんが猫が好きで、
はいはい
はい、猫飼ってたんですよね、妹さんが。
はいはい、
で、で、俺と妻とその3人で居酒屋で飲んでて、ですね、
はい、
その妻の友人が、
はい、
猫をその、はい、確か結婚して、
はい、
猫を手放さなきゃいけない
みたい
な。
はいはいはい、
あの感じに、結婚だったか引っ越しだったか、
はい、
忘れましたけど、
はいはい、
猫を手放さなきゃいけなくなってどうしようみたいな感じの時に、
はい、
その妹が、
はい、
いやそんな猫がかわいそうだって、はいはい、私が引き取るって言って、
はいはい、
でも猫がその時もう2匹ぐらいいたのかな、
はいはいはい、
で、まあ、そうだ、1匹だったかもしれないけど、はい、そのまあ、妹の飼ってる猫と、まあ、そんなに面倒見るの大変じゃないかっていうので、
はい
はい、まあ、相性の問題もあるし、
はい、
で妹がその自分の猫はもう実家に預けると、は
い、なるほど。
でその、 妻の友達の猫を私は引き取るみたいな感じで言い始めて、
はい、
で、でそれでその場でなんか、
はい、
親に電話をして、
はいはい、
親に電話をして、
はいはい、
でそういうふうにしたいっていうふうに伝えたら、
はいはい、
お父さんが、
はい、
まあ、そんなのはダメだっていうふうに、
いきなりそんなこと言われてもね、
まあ、いや多分その飼ってる猫が、
はいはい、
今飼ってる猫を、
はい、
まあ、その環境を変えるわけじゃないですか。でそれは多分かわいそうだっていう、多分そういうことだったとは思うんですけど、そういうニュアンスで、はい、でそれでそのお父さんが多分ちょっと怒り口調になったのか、
はいはい、
妹がちょっとプリッとこう、はい、怒っちゃって、
はいはい、
で電話をなんか、
はい、
うちの妻に渡したんです
よ、ね、はいはい、
でうちの妻がなんか説明をしてたら、はい、なんかお父さんからなんかこう、
うんうん、
まあ、うちの妻はそれは悪くないと思うんですけど、
はい、そう
です
ね、
ちょっと怒りの続きでとばっちりでなんかうちの妻がちょっと怒られちゃったみたいで、
はいはいはい、 なるほど。親
そんなしょっちゅう飲んでばっかりいてみたいな。
なるほど。とばっちりですね。はい。
で、別にそんなに飲んではないんですけど、うんうん、たまたまその時は居酒屋にはいたんですけど、うんうん、で、それで、うちの奥さんが泣いちゃって、はい、で、で、どうなったか、まあ、電話は切って、はい、で、でも妹が、なんか、その、こう、怒りが収まらない感じになってて、で、
それ誰に対する怒りですか？親父に対する怒りです、
ね、自分の思い通りにならない怒りでしょうね。それはお父さんがそのに反対されたこともそうでしたけども。
なるほど。
で、なんか
それで
、
はい、なんで白石さんが怒ったんですか？
なんかその妻がとばっちりを受けてるのは、はいはい、そのまあ、ある意味妹のせいじゃないですか。
そうですね、
ええ、はい。でそれをその全然妹は意に介してないわけですよね。
気づいてない
ですね。でそう、気づいてないっていうか別に私のせいじゃないっていうふうに思ってて、え、何私悪いのみたいな感じで、じゃあもう岩田氏帰るみたいな感じで、その金だけパッて確かね5000円札をこう置いて帰ろうとしたところで、はい、もう俺がちょっとこう、はい、もう完全になんですかね、パキンと切れてしまって、その札をバーンって手で払って、
はいはいはい、
でちょっと広めの居酒屋なんですけど、はいはい、そこでわーってこう、いるかこんなもんみたいな感じで大声で怒鳴って、
珍しいですね。
何十人いたか分からないですけど、そのフロアの全員が
し映画みたいですね。
でしばらくちょっとわーわー言ってて、
はい、
で、まあでも妹さんも、全く負けずに、うん、
はい、
まあまあとにかく帰るっつって帰ってってみたいなことがありましたよね。
あ、じゃあ言葉の応酬で。
そうですね。
殴り合いとかはしてないんです
ね。殴り合いはしてないです。
それが一番ぶち切れた。
それをまあ自分がもう一番生涯でぶち切れた、
すごい。ちょっともう、ね、ちょっとあんまり想像つかないんですけど今の聞いただけだと白井さんがぶち切れてるとこ見てみたいですね、なんかね。へー。面白いなぁ。それが一番ぶち切れたことなんですね。はい、ありがとうございます。
はい。多分ね、自分のことではあんまりそこまではぶち切れない。かこう、自分が大切にしてる、まあ、妻だったり、多分子供だったり、
はい、
まあ、多分うちの飼ってる猫だったりとか、
はい、
そういう、他の、まあ、親しい親、はい、友達とか、
はい、
に何か危害を加えられると多分ちょっと来ちゃうんだと思いますね。はい、
ちょっと今パッと思いついたんですけど、例えば自分の作品をすごいけなされたりとかしたらどうですか？
それは嫌ですけど、
はい、
それは別に
怒ったりはしないですか？
いや、怒ることもあるかもしれないですけど、別にそのなんか憎しみまでは
そういう経験ありますか？面と向かってなんか言われたこととかは。
面と向かってあるかもしれないですね。
でもまあ覚えてらっしゃらないってことです。
そうですね、そんなには、
やっぱ嫌ですよねで自分の大切な作品ですもんね。
まあでもそのなんていうかね、いろんな考えがあるし、その人の人生によって映画の見方はやっぱ変わると思うんで。
確かに、
ね、だから別に俺の映画だってその全く刺さらない人当然いるわけで、退屈な映画だって思う人も絶対いるでしょ。まあ世の中のどんな傑作の映画であっても、すっげえつまんないなこの映画って思う人は絶対いるんで、そういう人がいない、全てが全て面白いって言うみたいな映画って絶対いないですから。だから そういうものなんだっていう認識をやっぱ持っとかないといけないと思うんですよね、作り手としては。なんでこんな面白いの作ったのにお前は面白いって言わねえんだって。随分なんか全知全能の神ですか、あなたはって思うんで。いや、世界は世の中はそんなもんじゃんって、人はそんなもんじゃんっていうふうには根っこでは思ってるんで、だからまあいろいろこう傷ついたりとか、
はい、
はしますけど、
はい、
まあ、なるべくでもそういう批判は見るようにして。
あ、そうなんです
ね。ネットとかでも
結構ツイッターでもありますか？
あ、あります、あります。
あるんですね。
この間もなんだっけ、神アイドルが、
はい、
クソオブクソで、とにかく、
そんなツイッターあったの？
史上最悪の、人生で一番つまらない映画だった。
神アイドルが。
そう。書いてる人いましたけど、まあまあまあ、それはそう思う人もいるかっていう。まあ、むしろそういうのを見て、はい、作り手は慣れてた方がいいと思うんです
よ。なるほど。
あんまりそういうことに、 繊細すぎるとこう、うん、やっぱりちょっとしたことで揺らぎすぎて客観性を失って映画を作るときに客観性を失うと良くないじゃないですか、監督は。だから客観性をとにかく保ちたいなと思ってるんで、なるべくそういうのにこう体制をつけて、まあまあそういう意見もあるねっていうふうに思えるようにしとかなきゃなと思ってますけど。
へえ、面白いですね。ツイッターでそういうこと書く人いるんですね。
います。リツイートしてますよ、だから見つけたら。
ああ、そっか、白石さん全部リツイートしますもんね。
はい、まあ、ちょっと自分でなんか、リツイートするとちょっと記憶に残る。自分メモ的な感じで、まあ、人に、まあ、人にも見せてるんですけどね。はい、まあ、こういう意見もあるぞっていう。なるほど。別に、俺は褒められてるばっかりじゃないぞっていうことを、まあ、自分も認識したいし、人にもなんか認識しといて。
ああ、なるほど。そういう意図があるんですね。
あるんですけど。
あ、なるほど。ありがとうございます。それではですね、ちょっと作品のことを、ちょっとお聞きしたいなということで、
はい、
まずかなり初期の作品なんですけど、死人少女
という、怪奇死人少女、
怪奇死人少女という映画がありまして、はい、こちらは何年前ですかね、
何年って書いてあります、今
2004年劇場、2004年劇場公開作品ってことは15年前、はい、
もうそんなに前か
っていうことは、試合さん今46歳だから31歳の時の作品、これこういう何ですか、劇映画は何個目ですかね、
これ黒ジュレーとどっちが先だったか、ちょっと
黒ジュレーのどっちだろう、黒ジュレーの
記憶は定かじゃないんですけど、どっちだっけな、あれどっちだっけな、
黒ジュレーかこっちが、どちらかが、
そうそうですね、
これ劇場公開されたんですね。
一応されました。当時の池袋にテアトル池袋があった時
ですね。あ、その池袋にテアトルってあったんですね。
そうです、そうです。
へえ。
で、ここで、まあ、だからこれは、日野秀氏のザ・ホラー怪奇劇場っていう、
はいはい、
まあ、企画の一環で、
はいはい、
まあ、こういうその中編短編もの作品を、まあ、6本ぐらいですかね、作るっていう作品で、他に、熊切監督、浅戸監督、
浅戸マリさんと、
浅戸マリさん、
で
山本清監督、もう今監督はやってないと思いますけど、坂本和之監督、はい、で俺かな、あれもう一人くらいいたか、あ、じゃあ、あと中村義弘さん、
あ、
中
村監督、すごい、じゃあ豪華ですね、
はい、6本ですね、やっぱり
すごい
っていうのがあって、でまあ、それで作ったこれ、40分ぐらい、44分の作品ですね。
じゃあ映画館では1本ずつ公開ですか、まとめて公開、
確か2本ずつだったと思いますけどね、はい、
あ、じゃあ全部日野秀さん原作で、
そうです、そうです、
死人少女はこれ白井さんがやりたいって言ったんですか、割り当てられたんですか、これやってくれって言われたんですか、
作品選びでいろいろあって、俺、はい、最初はそのあれです、まあ、そうそう、地獄少女っていうのがあって、
はい、
本当はそれをやりたくて、
はいはいはい、
言ったんですけど、それをその、はい、まあ、人形劇で俺やりたいって言ったんですよ。
あ、なるほどなるほど。
そして、はい、で俺は人形劇を作ったことはないんですけど、はい、まあ、俺の実績もないし、
うんうんうん、
ちょっと企画的に飛びすぎてるから、
うんうんうん、
ちょっとそれは勘弁してほしいって言われて、はいはいはいはい、プラスちょうどその地獄少女を日野さんの方にあれマット・ジョージさんが、
はい、
スクリーミング・マット・ジョージさんが、まあ、はい、映像化したいっていう話をなんか、
はい、
してたみたいで、
はいはいはい、
まあ、先に一応そういう話もあるんで、
はい、
まあ、結局映像化されてないと思いますけども、
うん、
まあ、それで、ちょっと他のにしてくれっていうので、一応日野さんの漫画いくつか見て、
うんうんうん、
で、まあ、これはでもこれにしてくれって言われたかな、言われたような気はなんとなくしますけどね。
なるほど。で、そこから企画が動き出して、
はい、
で、
まあ、最初その心霊ビデオを一緒にやってた横田さんっていう、
はい、
人がまあ脚本書いて、
あ、
で、まあ、最終的には俺がもう全部書き直しました 。俺の名前なんか確か載ってなかったですけど、
これ予算はどのくらいだったんですかね。
予算覚えてない、教えてもらえなかったかもしれないですけどね、あ、そ、まあ、何百万かですよ多分。
多分そうですね多分少ないですよね。
そうですね、そうですね。何百万の前半の方でしょうね、当然。で、
なるほど。
で、まあ原作は原作と結構変えてて、
はい、
あの原作はそのもうちょっと家族愛の話なんですよ。
家族愛。家族愛。へえ。
まあ死人少女っていうのは要は、理不尽になぜか急にその目覚めたら死体になってしまって、
はいはい、
あの生きていないっていうことになって、でその少女が死にゆくというか、まあもう死んでるんですけど、まあ、
はい、
腐り落ちていく少女の最後を、まあ、家族みんなで最後まで見届けるっていう話なんですよね、
はい、
だからだいぶ違うんですよね。あの
なんか映画版の方は結構もう見放されますよね、
そう
ですね、速攻で。
だからまあその、まあ、まずいろいろその人間ドラマ家族のそういう話をちょっとやるっていうのはどうもなんか、
はい、
なんかちょっと違うっていう、それをそのリアリズムを持ってで、まあ、リアリティ、映画の中のリアリティを持って、
うんうんうん
うん、描くっていうのはこうちょっと映像化する上ではこれは無理なんじゃないかなと思って、ただその原作のエッセンスとして、
はい、
あの少女が急にその、
はい、
死体になってしまったと
言って、はいはいはいはい、
でも、まあ、ゾンビ状態で生きてるって意識もあるっていう状態で、
はい
はい、でもまあ医学的には医者が見たらあの
もう死んで
る、死んでるっていうふうに言われるっていうので、あのなんかそこの理不尽さじゃないかな、
はいはいはいはい、
一番大事なのはその理不尽さじゃないかなと、その理不尽なあのことをどう彼女が受け入れていくかっていう、
うん、
あのまあことだと思うんで、まあ、だったらあのなんですかね、まあ要はあの死んでいても意識があるっていうことで、まあ、死んでても生きるんだっていう、まあ、
うんうんうん、
まあ自分はそういうふうにあのなんとなく
こ
う描くべきことを見出して、でそれをその、まあ、映像にするんだったらこうだよねって自分なりの、
うんうんうん、
その映像解釈でやって、俺はそれはもう絶対間違ってないと思うんですけど、ただその企画会議みたいな一応その、
はいはい、
ポニーキャニオンでした
っけね、ポニーキャニオンですね、
はい、あの怒ってましたね、なんかこんなのでやれるわけないみたいな、
え、脚本、白石さんの脚本読んで、
そうそうそうそう、で日野さんもいて、
はい、
まあ、要は家族愛の話なのに、
はいはい、
全然違うじゃないかっていう、
は
い、
え、それで日野さんはなんて言ってました？
日野さんはやっぱり作り手だから割とその擁護するというか、は
い、すごいですね、
うん、まあ、監督がこういう風に考えるんだったら、みたいな感じで割と言ってくれたんですけど、
結構、
まあ、多分日野さんがそう言ってくれたから、
あ、なるほど、
方向性としては
いいですね、
こういう方向性でやれたと思うんですけど、何かはちょっと直した記憶はあるんですけど、
なるほど。僕初めて見た時、あの白井さんっぽくないというか、
うん、
白井さんの中で結構アート寄りの映画に見えたんですよね、僕。
全然俺はなんかそういう
本当ですか
気持ちはないんですけど、
ね、もうちょっと見た時デビッド・フィンチのイレーザーヘッドを思い出したんですけど、
まあそれは白黒だからっていうことじゃない
です
か、
っていうのと、まああとちょっとその理不尽なことに悩むっていうのもあるし、
まあ、そうです、不条理、
不条理、そう、結構不条理劇ですよね、これ。
不条理で割と抽象性が高
い、はい、
作品ですよね、はい、ちょっとファンタジーっていう、
結構黒服の男たちがこうバーって出てきたり、
はい、
でそいつらに笑われたりするのも、はい、結構その、はい、なんていうんですかね、なんかちょっと、
ちょっと抽象性の高い感じではありますね、
それがちょっとなんか、白井さんもこういう映画撮るんだと思って、すごい意外だったんですよね。
全然生きる口ですけどね。
最近はあまりそういうの取られてないから、まあ、ちょっと新鮮だった。
オーダーがないですか。
あ、そっか。なんかそう、ドイツの昔のカリガリ博士とかそういうの思い出したんですよね。なんか。
まあでもそれは自分も意識したし、そのカメラマンの中澤さんも多分意識されてたんだと思いますけど、
ね、はい。いや、これはちょっとぜひ今の白石さんの映画はあのファンの方にはぜひ見ていただきたいなってちょっと思ったんですよね白石さんこういう映画撮るんだと思って、これ僕ツタヤディスカスではありましたね。
あ、
普通に借りれました、
はい、これちなみに助監督の女の子、
はいはい、
名前忘れましたけど、女の子はなんか
書いてます、
あれですよね、いやチーフじゃないんで書いここには書いてないですけど、
はいはい、
なんか車が現場中に横転して、
え、
なんか横倒しになったらしいんです。
え、それは事故ったんですか、それとも
事故、なんか多分一人で運転ミスだと思います。 では怪我はほぼなく。
あ、じゃあ制作進行ですかね。
いえ助監督です。
あ、じゃあそうそう助監督、
あのスタッフ少ないんで。
助監督が運転、
多分車持って帰る途中だったの、来る途中だったか忘れましたけど、
きつい
途中だから現場いない日があったけど、最後は確か復活してたと思いますけどね。
え、それじゃあこれ何日撮りですか、ちなみに。
何、5日ぐらいじゃないですか。
5日、その、
多分そんなもん、ね、
それでその車を横転させたの何日目とかだったんですか。
ちょっと覚えてますね。
うわ、
最初の方、まあ、3日目ぐらいじゃないですかね、多分。
うわ、でそれで一病院行ったんですよね。それでその
行ったでしょうね、はい、
うわ怖っ。
これもなかなかしんどい現場。俺確か現場中、
はい、
途中で、はいはい、これだからパル企画、あの心霊ビデオを撮ってた制作会社で作ってたんですけど、うんうんうん、あの深夜にあのパル企画のある蔵前あたりに帰ってきて、
はい、
でも要は制作者の制作部が運転する車なんですけど、
はいはいはい、
あのもうみんなを家に送ってったら、
あ、はい、
もう、まあ、そのままあの集合場所みたいな、
うん、また朝ですね。
そうそうそう、はい、ま、一睡もできない状態になっちゃって、
まあ、
で、
まあ、ありますね。
なんですけど、そのまあ、蔵前に到着した時に確か物を置かなきゃいけないから、一旦スタッフルームの蔵前に行ったと思うんですけど、はいはい、で蔵前行って、で俺がじゃあもう俺ここで降りますっつって、
はい、え、蔵前で降りたんですか。
蔵前で降りて、はい、蔵前になんかファミレスがあって、
はい、
でファミレスで、
はい、
朝まで過ごして、
はい、
で朝集合場所に行きましたね。
え、ちょっと寝たんですか、ファミレスで。
ファミレスでちょっとうとうとはしたんですけど、あのもう当時から寝ちゃダメってなってたみたいで、うとうとしたら起こされて
、
うとうとしては起こされて
誰か一緒にいたんですか。
いや、一人です。
一人で。
一人で。
はあ、すごいなそれ
っていうのをやって集合場所行きましたね。
はあ、最初はつらい思い出ですね。
しんどいなと思いながら行きましたけど、しんどかったですこれは。
これあの前田彩香さんっていうのは、
はい、
これどういうふうに選ばれたんですか。
前田さんはなんかまあキャスティングで多分出てきて、この人でお願いしますっていう感じだったような気がしますけどね。
へ、結構体張ってますよねこれね。
そうですね、はい、
結構大変だなと思って見てて、
割とあのマントをこう覆って、マントで覆って動いたりするのは結構大変なんですよね、はい、あれがちょっと階段降りたりとか、
あ、なるほど、
あのするところとかは大変でしたけど、
あとあのこの、死人少女の舞台となるこの家がすげえ気持ち悪くてですね、リビングっていうか台所がなんかもう狭くて気持ち悪いなと思って、ここいいなと思って。
どこだったかな、ちょっと忘れましたよね。その助監督で入ってて、後にあのトルネードフィルム、ジョリー・ロジャー の、 あのプロデューサーとか AP とかやってたあの高波さんっていう人が、それは助監督でセカンドだったかな、
はい、
入ってて、
はい、
で、その高波さんが、
はい、
あの見つけてきた。
あ、物件なんですか。
物件でしたね。なんか近所かなんかっ
つって
。あ、隣だったから、なんかなんかいいのがあるっ
つって。空き家ですよね、でもね。
空き家です、空き家。
ああ、なるほどね。空き家を、あ、空き家を一瞬借りたってことですね。
そうですね。
いや、気持ち悪くていいなと思ったんですよね。いや、ぜひちょっとこれ、あの気になった方は見ていただきたいなと思います、
は
い。
終盤出てくる廃墟はもうないです
ね。あ、
確か。
あの廃墟いいですね。
どこだっけ、奥多摩の方の湖のほとりにあった、
はい、
あの、火事のあったホテルの廃墟なんですけど、
はい、
あのちょっと火事のあったとこはあんまり使えてないと思いますけど、で結構有名な廃墟ホテルで、
はい、
心霊スポットみたいには当然なってたんですけど、はい、あの確か今はもうない
んです。あ、そうなんですか。あれはすっごいかっこいいですね。確かに。
ちなみにゲリラですね。
あ、ゲリラ。
いや、まあ、なぜならそれ持ち主が、
もちろんそうですよね。
あの持ち主辿っていってちょっとわからなかったらしいんですよね。
一応その探したんですね、持ち主。
そうですそうです。
今なくなっちゃったんだ、あれ。もったいないな。なるほど、ありがとうございます。ちょっとですね、続きまして、
ちなみに、はい、ちなみに怪奇死人少女はこう、
はい、
割と、まあ、その黒樹霊も ありましたけど、やっぱり自分が仕事で作品を作り始めて、
はい、
フィクションの作品として、
はい、
初めて割とその、
うんうん、
あ、なんか自分の 行きたいって思ってるところまである程度行けたなっていう作品なんですよ。その拙いところはたくさんあるんですけど、そのなんか
それはどのあたりがですかね。
それやっぱり 最後ですね。最後ああいう終わり方をさせるっていうのは、はいはいはいはい、まあ原作はそのあれなんですよね、女の子が死体になって崩れていて、うん、最後は崩れたその死体から花がぶわっと咲いていて、で花になって終わるんですけど、
ああそういう綺麗なオチなんですね。
そうです。そっちはでそれはできないじゃないですか、もう予算的に、
はいはい、CG も使えない
ん
ですよね、
だからまあでそれをじゃあこの予算で映像化するんだったらもうこれだなというふうに思って、まあちょっとああいうふうにしたんですけど、
あのマントから目が覗いてるオチですよね、なんか、
あいやまあ最後、まあ、花になるみたいなことですけどね。
なるほど。じゃあ脚本も結構思い通りやらせてもらったって感じ。
そうですね。ただまあちょっとそのまあやっぱりいろいろあんまりできないことはやっぱたくさんあったんで、映像的にはもうちょっとなんかもうちょっと分かりやすくエンタメ感はちょっと出したかったんですけど、まあ逆にあまりエンタメ感が出せなかったことがそういうアートっぽいっていうふうに捉えてるのかもしれないですね。
いやこれは本当新鮮ですね、白井さんの作品の中では本当に、ぜひ見てもらいたいですね。あこれ映像特典がついてるんですね、これ。
まあちょこっとメイキングが。
あそうなんだ、レンタルにはついてなかったですね、なんかね。
あ本当ですか。
はい、あれついてたのかな。
ついてると思います。
あ本当ですか。
みそびれたん
だ。あちょっと見なきゃなんです
よ。短いと思いますけどね、
でも42分ありますよ映像特典。本編44分で。
えこんなにあったっけな、間違いじゃない。
じゃあガチメイキングですね。
そんなにあったの、多分だらだら多分見せてるんだと思いますけど。
なるほど。じゃあメイキング入ってた
んですね。結構入ってますね。あでもあ多分あれじゃないですか、本編が44分だからそれぐらい特典入れないとみたいな。
なるほどなるほど。いやありがとうございます。続きましてですね、ちょっとあのセレクトがバラバラなんですけど、次ちょっとあのアダー
はい、
のついてちょっとお話聞きたいな、
はい、ちなみにセレクト意外とこれバラバラじゃなくて、はい、アダーの脚本書いてるときは、
はい、
その2本目の戦慄編のラスト、まあ、アダーっていうのはそのね、あの戦慄編と絶望編か、絶望編という2本の映画で、
はい、
第1部第2部、
はい、
あるんですけど、その絶望編のラストに向かう流れとして、はい、俺怪奇死人症状の あの流れっていうのは結構意識してます。それはグロテスクもそうなんですけ ど、
なるほど、
ま
あ、
グロテスクはでもちょっと反対側の目線っていうか犯罪者側の目線になってるんで、肌の方が怪奇死人症状をちょっと組んだあの怪奇死人症状流れの作品になってます、実は。
これ2013年の作品ですけどね、
はい、
あそっか、これも完全にアダは試合さんの脚本ですもんね、これ
ね、オリジナルですね。
あ、死人少女のラストが結構思い浮かんだんですね、作ってる時に。
そうですね、アダの書きながらなんとなくそっちに寄っていったっていう、だからちょっと意識はしてました。
いや僕はこれ2013年出た時に一回見て、でまた改めて見直したんですけど、いやこれ1部が戦慄編ですよね、はい、で2部が、絶望編なんですけど、はい、これぜひ本当2本まとめて見てもらいたい作品だなってちょっと思って。
そうですね、
はい、でちょっと改めて見ると完全にちょっとカメ止め
カメラを止めるな、
カメラを止めるなの構成とほぼ同じ。
ははは、これ1本にしちゃえばですね。
いや、はい、これそうですね、一個一個分かれて2部で構成になってますけど、これをもう1本の映画にしちゃうと、もう本当に亀止めそっくりなんですよね。なんていうんですかね。
というのが、まあ、あれですよね。第1部、戦慄編は、
はいはい、
まあ、フェイクドキュメンタリー。
そうですね。
POV。
POV ですね。
で、作られてた。作られてて、はい。で、第2部は、まあ、一応その、カメラがね、内容に存在してるんで、まあ、POV 目線も入るんですけども、うんうんうん、基本は劇映画として作られていて、
はい、
でかつその POV の、で撮られたフェイクドキュメンタリーで撮られた第一部戦慄編の裏側を描くっていうのが別の視点で描いてるっていうのが第二部戦慄編なんですよね。
だから一部見て 結構謎なところがたくさんあるんですけど、はい、これが全部この2部で解き明かされるっていう感じで、はいはい、で本当に2部見るともう全然違う感情になるんですよね、お客さんが、
はい、
あなんやねんあいつそんなんやったんかって思うんですよね。で結構2部のラストが結構切ない悲しいラストになってて、はい、まあ人によっては泣けるっていうか、
いやこれは泣けるやなと思いますよ
僕は悲しい気持ちになったんですけどね、はい、見てて本当絶望になったんですけどへえ、そっか、これどういういきさつで作ることになったんですか。
これはですね、はい、
何
最初はあれなんですよ、怖すぎの編集をやってもらってる宮崎さんが、
はいはい
はい、まあ、今はもう所属してないんですけど、所属してたスタジオビューっていう、
はい、
まあ、音の仕上げをメインにやってる会社がありまして、
はい、
そこが、まあ、メイキングの制作とかもやってたんですけど、ちょっとその映画にも、
はい、
の制作にも乗り出してい
て、
あ、
そうですね、
で、
本当だ、書いてある、
ビューのプロデューサーの奈良本さんが、
は
い、ちょっと私と仕事をしたがっているというのをこ
う
宮崎さん経由で言われて、それで何度かなかなか会えなかったんですけど、まあやっと会えて、それでなんかやりましょうという話を、まあバックのプロデューサーさんとやって、で打ち合わせを重ねて、なんとなくこういう話にしましょうかっていうふうになっていって、そういう話になった。
あ、じゃあ
内容は割とだから俺のやりたいことをやってもらっていいですよ、加えて、
はい、
加えてやっぱりそのアップアップガールズカッコカリっていう、その女の子のグループを使ってやりたいですねっていう、まあ、ちょうどそのバップのところに、
はい、
なんかうちアップアップガールズの子で何かやりませんかっていう話は、
あ、なるほど、
あったところだったらしく、
それは全部組み合わせたんですね。
まあ、
ちょ
う
ど
タイミングが良くて、まあで、まあ、そういう子たちがもちろん出てれば、まあ、一定数は見てもらえるかなっていう担保にはなるっていう、まあ、
低予算のこうい
う映画の、まあ、定石では
ない、ね、そうですよね。
それで、まあ、奈良本さんの思考もあって、
はい、
なんかそういう犯罪、
はい、
そのまあ、ホラーって話もあったんですけど、やっぱ俺もそのバイオレンスとか、
はい、
犯罪とかあんまり、まあ、その撮れてなかったん
です、
作品として、
はい、
でまあ、そっちのやつもやりたいですねって話をしたら、まあ、そっちの方向性にだんだん寄っていって、でその犯罪者のある側面と、
うんうんうん、
裏側の面とが、
うんうんう
ん、なんか描けたら面白いですねっていうので、うんうんうん、だんだんちょっとそういう構成を考えるようになっていった感じですね。
あ、なるほど。あ、じゃあスタジオビューのプロデューサーさんが発端になったんですね。
はい、そうですね。
あ、はい、あ、じゃあ白石さんの作品はもう好きで、
確か、うん、ご覧にはなってたんじゃないかと思います。はい、
なるほど。ちょっとアダについてはですね、聞きたいことが僕結構たくさんあって、面白いですね。あと、なんていうんですか、このなんか、タワレコ発信のアイドルグループ、T パレットレコーズっていうのの結構アイドルがたくさん出てくるんですけど、
はいはい、
なんかバニラビーンズさんとか、
はいはい、
これは、これも、そこ、なんて、どういう絡みなんですかね、これは。
多分、うん、
キャラメルリボンさん、
俺もよく分かってないんですけど、まあ、Tパレットっていう、まあ、なんですかね、レーベル的なことだと思うんですけど、
はい、
そこにそのいろんなアイドルグループが、所属じゃないよな、参加して、
はい、
多分なんか音源をリリースしてたんでしょうね、とか、多分イベントをやったりしてたんじゃないですかね。それで、
なるほどね、
で Tパレットの多分プロデューサーみたいな人が、協力しますよっていうきっと話になって、で、まあ、バップのプロデューサー的にも、
あ、
まあ、アイドルがね、たくさん出てくれれば、間口が広がるんで、
ファンの間口がね、広まって、
でいろんな興味を持ってくれる人がいるだろうっていうので、まあ、当然プロデューサー目線で言うと、まあ、俺は若干安易だと思いますけどねそういう考え方はね、若干安易だと思いますけど、まあ、でもそれが効果がある場合もあるのは否めない事実だと思うので、でそれでその脚本割とこう書いてる途中で、そういうこう T パレットの子たちをたくさん出したい、
なるほど、
もう少しでもいいから出してくれっていう話になって
き
て
結構強引に出してますよね
それで、まあ俺は結構望むところなんで、
そ
ういうじゃあ分かりましたっつって、まあいろいろ書いてった感じです
ね。なるほど、なるほど、はい、これはなるほど、結構予算は安かったんですね、じゃあ。
そうですね、
日本でいくらかって感じなんですね、
はい、もう覚えてないですけどね、
これぐらいですかね多分、
それかこれかぐらいじゃないですかね、
あ日本で
多分、
うん、へえ、それでこの面白いの作れるんだ、すごいな、
わかんないです、もっと低かったかもしれない、あなんかでもその辺ですね、
これあれですよね、時期的には亀、あ違う関係ないや
亀止めにとらわれて
る、それ関係ないですね、すいません、
これだからあれですかね、俺が訴え出ればよかったですか、ね俺のをパクったんじゃないかみたいな。
いや、でもマジで、マジでこれ一部が POV で、わけわかんなのが2の劇映画で全部解き明かされるって、え、これ亀止めやんって思って。
言われるとね、
そういう。え、めっちゃ亀止めですよね。
全くそれ思わなかったですけどね。亀止め見た時も。
これ時期的にはあれですよね。怖すぎの1、2あたり、
ね。1、2、5くらいですかね、多分。
ああ、なるほど。
1、2の後ぐらいだと思いますけどね。
で、それでちょっと聞きたいんですけど、はい、主役の女の子の名前が、市川美穂。
どっちですか？いや、市川、
あ、違う。仙石みなみさんの役だ。
仙石さんの役が、
市川美穂って言うんですけど、ね、はい、これは、あれ？怖すぎの市川と同じ名前、
そうですね、
ほが違うんですけど、
はい、
なぜなんか白石さんにとって市川美穂っていう名前は何かあるのかなってちょっと邪推しちゃったんですね、なんか初恋の人の名前なのかない
やいやいや違いますね、
なぜ市川美穂がここの今回のこのアダにも名前として登場するのかなって、
それはでも、はい、まあ、あのこれに何ですかね、まず一つは、
はい、
名前を考えるのが大変なんですよ。
あの
、ね、私も作品数が多くて、
確かに。
で、とはいえ一つの作品の中で生きたキャラクターって感じれる名前をつけるのって結構大変なんですよ。もうそれを考えるだけで何時間も過ぎたり、何日もなかなか書き出せなかったりするぐらい大変なんで。でも過去に使ったことがある名前を使うことによって、はい、その、なんですかね、その部分は生きた名前だっていう感じは自分で持てるんですよ。っていうので、その、まあ、あとその前に江野翔平っていう存在がいて、
はいはい、
江野翔平でも、オカルトから、超悪人は多分作ってたんじゃないかな、
はい、
と思うんで、なんかそういうこう、同じ名前をこう共通させて、でも違うキャラクターを、うんうんうん、まあ、江野翔平の場合は、もうちょっと宇野くんオンリーにしてますけど、
はいはい、
でそういうつながりができると、ね、まあ、お客さんもそこのつながりを喜んでくれるなっていうのもあって、まあ、俺的にはその石井隆における波ほどの、
はい、
そこまでのこだわりはちょっとないかもしれないけども、でもやっぱり同じ名前、まあ、同じ愛着を持てるっていうか近い愛着を持てるっていうか、その名前、同じ名前をつけることでっていう気持ちでこうやってて、
は
で多分見てる人もそうやって、あ、これまあ、この時は怖すぎなんて誰も見てないですから、ね、怖すぎの市川美穂と同じ名前だっていうふうに思ってくれたら、例えば怖すぎ見てくれてた人はちょっと自分だけ得した気分みたいな感じになれるだろうし、みたいな、なんかそういう楽しみがあった方がいいし、ね、まあ、俺もその名前を考えるので苦労しなくていいっていう、
そういう思いがあったんですね。なるほど。他にあります、市川美穂って。もうあだと怖すぎだけですよ、ね、
ありますね。
他にもあるんですか。
カルトは、すみません、名字はもしかしたら違ったかもしれないですけど、娘役の岡本夏美ちゃんの名前は美穂ですね。で、今度、地獄少女の、
はい、
まあ、なんですかね、一応、地獄少女役で玉城千奈ちゃんはいますけど、
はい、
人間側というか、
うんうんうん、
人間世界側の主役みたいな子がやってる役は市川美穂です。
白井さん、面白いですね。
怖すぎ見てる人とか、まあ、他の作品で市川美穂見てる人が、ね、V シネみたいなやつにこうやって使われてた名前が、その地獄少女で使われてるあーっていう気持ちにもちょっとなってくるじゃないですか。なんかそういう楽しみがあるのもいいなっていうのはあるん
です。それ面白いですね。
あと、はるか。
そういうメタ的な。
これは相良愛月ちゃんがやってた役、
は
るかっていう役なんですけど、
はい、
地獄少女にはるかっていう名前また使ってます。その市川美穂の、なんですかね、親しくなる友人の女の子ははるかで、それはこのちょっと、また地獄少女も、
はい、
そのアダを実はちょっと意識した内容の部分がある。アダが多分一番近いんですよ。
あ、じゃあ本当にアダって結構シアさんにとっても結構印象的な作品なんですね。っていうか、
あ、でもすごく思い出はあるっていうか、すごく自分でも好きな。
なるほど。ちょっとその思い出の部分をいろいろお聞きしたいんですけど、これあのカメラマンはあの恋のクレイジーロードのイジューさん。
そうですね、はい、
これが初めてですか。
これ初めてです。
あ、なるほど。あと根本くんは初めてですか、これは。
いや、初めて、あ、根本くん初めてだったかな。どうだっけな。
結構その後、
ね、あ、もしかして初めてだったかもしれない。
ここが出会いなんですね。
ぽ
い
ですか、ね、あの、あ、会ったことはあるんですけど、録音としてお願いしたのはもしかして初めてかもしれない。
これあの、その第一部はほぼ POV なんですけど、
はい、
これ ほぼ全部イジューさんが撮影ですか。
第一部は、いや、割とその
俳優さんが撮ってるやつもあるんですか。そうですね。あ、そうなんですね。
那須さんっていうその、まあ、普段映画ライターやってる人ですけど、あの違う名前になってますけど。
あれ、那須さん。
そう、那須千里っていう、
はい、
あの、
え、どの役ですか。
映画ライターなんですけど、いやいや、だからディレクター役です。その、
あ、
女性ディレクター役。
あれ、那須さんなんです
ね。そうです。の人にちょっと回してもらってるところは多いですね。
あ、この方です。
そうです、そうです。
あ、そうなんだ。へえ。那須さんっていうのは普段は、え、何されてるんでしょう。
いや、だから映画ライター。
映画ライター、
はい、
あ、そうなんだ。へえ。じゃあお芝居はあんまりされたことない。
そうですね、ただその私のちょっとした作品に一回出てもらってカメラとかも回してもらったことがあって、それは結構良かったんですよ。
ああ、
けどあのそのカメラは軽かったんですけど、こっちのアダルで使ったカメラ
すげえ、はい、めっちゃごついですよね。
ちょっと重くて、
はい、
でそれでね、あんまり良くなかったんですよね。
あ、
で芝居もなんかちょっと硬くなっちゃってて、
まあ、や
っ
ぱ、ね、
ちょっと劇映画的っていうか台本がしっかりあるとこういう風になっちゃうかなと
思
って
。なるほど。
まあ、自分的にはちょっとあのちょっとごめんなさいっていう感じのところは少しあるんですけど。
あ、すごい映画ライターなんすごい美人ですよね。なんていうか、すごい別品さんだなと思って見てて、はい、
それは那須さんが喜ぶ。
まあまあ美少女がたくさん出てくる映画なんですけど、あ、じゃあこれはですか、 POV のシーンは一応根本くんが大体カメラの後ろにいるっていうことなんですかね。
そうですね。
全然そんな感じしないね。すごいな、うん、本当。
助手と、
助手もいたんだ。
助手も一人います。
なるほど。ちょっとですね、聞きたいことがあるんですけど、お聞きしたいことがあって、
はい、
戦慄編の初めに出てくるその教室のちょっと、まあ、乱闘シーンというか、
はい、
大殺戮シーンがあるんですけど、あれはワンカットなんですかね。完全にちょっと切ってるんですかね。
ワンカット風に撮ってましたかね。どうだったっけ
な。あれ、なんかワンカットですよね。なんか戦慄編の部分はそのディレクターが撮ってる映像がずっと続いてる気がして。
あ、本当ですか。あ、ちょっと俺記憶が定かじゃないですけど、あの本当のワンカットではないですね、やってたとしたら。あのワンカット風どっかで繋いで
ます。全然そんな風に見えなくて。すごいなと思って、ところどころその、まあ、ちょっとアップになったりするところがあって、
あ、
なんかちょっと不自然に見えるんですけど、でも一応続いてる感じがして、はいはい、すごいな。これでもその2部の絶望編では、劇映画になっても撮ってますよね。なんか劇映画、
はい、
そのあの教室の乱闘シーンを劇映画としても撮ってますよね。
撮ってます。
だからいやこれ何回やったんだろうと思って、すごい大変だなと思って。
だからそうですね。だからそのこう順番というか、
はい、
手順というか、
はい、
それをすごいこう間違わないように。
そうですよね。
あと順番とかですね、すごい考えてやってました。
いやーすげえなーって。これあの千石みなみさん演じる、はい、その市川美穂が、まあ、いきなりその、なんていうんですか、ハンマー、
はい、
ハンマー持って襲ってくるんですけど、
も
うものすごい怒りで襲ってくるんですよね。だからもう見てるこっちとしてはなんでそんな怒ってんだろうっていうのがあって、
はいはい、
で結構殴るシーンも結構怖い感じで殴ってるんですよね。
意外とでも戦国さんがやっぱりですね、
はい、
なんかちょっと当時、まあ今はね、
はい、
アップアップガールズはやめられてますけど、
はい、
なんていうのかな、まあ、侍キャラみたいな。
侍、
サムライキャラみたいな感じでやってたんですけどね、はい、そのグループの中で。とはいえやっぱり実際にちょっと動いてもらうと、
うんうんうん、
彼女の動きはすごい可愛いんですよ。
あ、そうなんですか。
ちょっとなよっとしてるっていうか、やっぱすごい女の子らしい感じの動きで、
だから
すごい、あの、いやもうちょっとこういう風にっていうのはすごいお願いしたし、あとはやっぱりもう後処理のスピード変換ですね、正直なところ。それで勢いはだいぶつけてます。それがないと相当
ちょ
っ
と
あんまり怖い感じにはならなかったです。だからちょっと自分もその暴力描写はもう怖いって思えないとあのダメなんで、
なるほど、
そこはちょっとそういうところも駆使してやりました。でもまあ千石さん自身もすごい頑張ってもらいましたね。
あの、そうだ、ちょっとお聞きしたいんですけど、これはキャラクターの振り分けはどうしたんですか？なんか初めにオーディションっていうか、
オーディションはやってないです。
なんかこれどういう振り分けしたんですか？
どういう振り分けっていう
と、例えば、佐藤綾乃さんと千石みなみさんは結構そのキャラクターがガツンと分かれてる感じはしますけど、
は
い
は
い
は
い、
あ、でもやっぱりそれはその、
何か素材を見たんですか？
素材もなんかバラエティみたいなやつの映像はちょっと見たし、
なるほど。
だからご本人のキャラクター性もまあ見つつ、ライブもちょっと見たり、あとはやっぱマネージャーさんからの情報でどういう資質がある人なのかみたいなのは、
なるほど、
ちょっとあのプロデューサー経由で聞いたりとかして、で、まあ、まあ当然その人気が誰があるかっていうのも当然、まあ当然その戦国さんは一番人気だったわけで、
あ、戦国さん一番人気だったんですね。
リーダーでもあったと思うんですけど当時は。で、
2番人気が佐藤さんだったんですか？佐藤綾乃さん。
まあその辺はなんか割と変動してたみたいですけどね。で、でも佐藤さんも当然あの人気のある人で、
これ演技経験あったんですかね皆さん。
演技はなんか佐藤さんまあ、ちょこっと何回、まあ、でもほとんどなかったですね。ほとんどない。
で、演技の指導っていうかワークショップみたいなのもしたんですか？
その始まる前。いや、しないです。そんな時間ないですか？
はあ、すげえ。
当然こんな作品でそんな時間ないですね、アイドルに。
え、ってことはじゃあもう
現場です。現場、
え、
幸せしてあと現場です。
脚本を、
はい、
なんか何週間前に渡して、
まあそうですね、
で、衣装合わせで
何週間も前に渡してるかはちょっと分からないですけど、
あ、まあまあ、それで白井さんがこういうふうにしたいっていうふうにみんなにお話しして、
衣装合わせの時
ですね。衣装合わせの時、
はい、
でそれからもういきなり現場。
そうです。
すごい。
現場中そのライブが入ったりしてますからね。
え、
現場中にライブが入ったりしてますから。
あ、そっか。
ポップアップガールズその子たちの方が大変だったと思います。
なるほどなるほどなるほど。あと、あの、結構なこの、まあ、なんていうんですかね、ハードな話なんですけど、これは大丈夫だったんですかね、なんていうか、アイドル的には。なんか
分かんない
なんていうんですかね、これ大丈夫なのかなって見てて思って心配するぐらい。
まあでも俺がね依頼された仕事なんで、まあ自分の中で最大限に面白くするのを考えると、まあちょっとそういう話になったっていう感じですかね。別にいい、あのコメディやってくださいって言われたら全然コメディ、
なるほどなるほど、
とか青春ものとか全然あのやっていいんですけど、まあ青春もの、まあ、あの誰かが死んだりとか絡むかもしれないですけど。
いや、そのもう、いや、ちょっとその、
でもあれですよ、これ公開した時 の、
はい
その、
はい、
あの映画秘宝の、
はいはい、
大月健二さんが
大月、はい、
連載してるじゃないですか。
ありますね。
それに確かあの佐藤さんだったか千石さんだったか2人だったか忘れましたけど、
あのカラーページで、
そうそうそう、はい、出て、対談してて、
うんうんうん、
でもうちょっとこの映画もう本当うつ映画で、なんでこんな映画作っちゃったんですかみたいな。
大月さんが聞いてるんですか？
の大月さんが言ってました。
いや、
ひどいな。
これあのファンの人は見たらどう思うんだろうなって思って、だからその覚えてないんですけど、例えばモーニング娘。がこういうことはしなかったかなってちょっと思ってて、ま
あ、しないですよね。だからそのもうなんていうんですかね、
時代
なんですかね、そこそこの、まあ、予算が低いのに、
はい、
ホラーやってももうなんか見えてるじゃないですか、そこそこの感じのホラーだなとか、まあ、アイドルの定番でホラーがありますけど、で青春ものもやったところで、まあまあこんな感じ
な
んだみたいな。じゃあで監督が俺で参加してっていうのでやるんだったら、やっぱすげえハードなバイオレンスでここまでやるかみたいなやつやった方が、まあやっぱり
話題になるし、
新鮮味はありますよねっていうことを、まあ俺が多分言って、
なるほどなるほど、
実際、まあ、ちゃんと見てもらえれば新鮮味はあったと思うんですけど、まあ、あの存在はあんまり知られなかったんで、そんな宣伝してなくて。
これは僕は本当あのぜひ知らない人には見てもらいたいんですけどね。面白かったですね。
だから死人少女、あとは地獄少女って見ると、はい、あ、グロテスクもだな。死人少女、
はい、
グロテスク、
あ
だ、死人少女かな、
はい、
って見ると、
はい、
あ、死人少女じゃない、ごめんなさい、
地獄少女、
地獄少女、はい、地獄少女、地獄少女って見ると、まあ、ちょっとその割と同じ系譜の中にちょっとある作品なんで、どれも
それなんていうんですかね、復讐三部作っていうか、なんか、なんていうんだろう、
復讐三部作ではないですけど、なんかね、女性の話ですかね。
なるほど。
女性の、
そっかそっか、
多分自分が好きなその友情とか、
はい、
あの孤独とかの女性の話の自分の好みの感じが多分出てるんじゃないかなと思いますけど、
ね、なるほどなるほど。
だから死人少女からアダからグロテスクからあのそうですね、なんかすごく全部を経由して地獄少女はなんかできてるって感じしますけどね。
地獄少女は今年公開される映画
ですね。11月公開ですね。
あ、なるほど。じゃあこれはすごい楽しみですね楽しみになってきました。すごいこれお話聞いてると。僕はあのこれ見てあの千石みなみさんがめちゃくちゃかっこよくてですね、
はい、
これも当時白井さんどうやって演出したんだろうって思ったんですけど、結構素なんですか彼女は。
いやいやいや、もう普段の戦国さんはすごい動きもふにゃふにゃしてて、可愛らしい、あの割と笑顔のこんなあの厳しい表情はしてない女の子なんですけど、
すごいですね。
なんか
乗り切ってますね。
なんかまあ戦国さんの魅力ってなんかやっぱすごくもう大丈夫かなっていうぐらいすご
い
イノセントな、
え、そんな感じな
の、感じの人で、もうなんていうのかな、なんか こんなイノセントな感じの人なかなかいないよなっていう。
ピュアってことなんですか。
ピュア、そうですね。で多分性格はすごくいいだろうし、
リーダーなんですもんね。
そうですね。だから途中までやって、それでそうですね、リーダー交代もしたと思いますけど、
知らなかった。
なんかちょっと不思議な魅力があるんですよ。だから本人はほわんとした人です、すごく。ほわんとした、
なるほど、
あのちょっと守ってあげないとやばいなみたいな女の子なんですけど、だからこうなんですかね、ふわふわしてるから、そこにそのこうやってくださいって言ったらもうそこに向けてガッとこう頑張るんですよね、彼女は。で、
あの
すごい集中して頑張って、これじゃあ
もう脚本読み込んでこういうキャラを作ってきてくれたって感じなんですかね。
そうですね。でもなんかご本人もすごい手応えは、まあ、佐藤さんも言ってましたけど、あのそういうこの演じたことはそういう手応えがあったっていう、
なるほど、
あの
あ、じゃあ
とは言ってくれてましたけど、なんかあの現場で、
はい、
どのタイミングだったか、
はい、
あのなんか絶望編の方であの、
はい、
こう木を折っちゃうタイミングだったかな。なんか
あ、はい、
そこで、なんかどうしてもその仙石さんがこうちょっとどっか可愛いところが出てしまって、それをそのなんとか消し去りたくて、これなんて言ってかな、あなたは人殺しですみたいな感じであ
なたはもう人殺しだから、あなたはもう
人殺しですよ、人殺しですよっつって、で言ってください、私は人殺しですって、なんかそういうことを本番前にちょっと言ってもらって、
すごい、
で用意した後みたいな感じのことをしたりしました。
すごい演出方法ですねそれ。今あのおっしゃってたそのトンカチでその殺人の練習してるシーンですよね。
そうですね。
あそこがですね、僕あのちょっとあの思い出し笑いしてしまったんですけど、殺人ワークショップの宇野さんがですね、
はいはい、
刺して抜くんや刺して抜くんやっていうのところと、
はいはいはい、
そっくりだったんですね、
はいはい、
トンカチであのそこで
作ってる時期がねほとんどどっちが先だった
か、そうだそうですか、
すごい近いんです
ね、殺人ワークショップと、
殺人ワークショップとすごい近いです。
あ、
だからすごい似てる作品にもなってるでしょうね。
なるほど、
はい、
これも貴重なお話ですね、はい、いや僕本当にあの思い出しましたね
あれ違ったかな、多分そうだったと思うんですけど、
これアダの後じゃないですか、殺人ワークショップ、
殺 スインワークショップはその後なんだっけな。あ、でも、うん、あ、でも近いです、近いです。で、だからその、
意外ですね。
撮影ワークショップにおける江野翔平と肌におけるその、
はい、桜ですね。
桜出てくるじゃないですか。もうほとんど同じ役割なんです
、ね、確かにこの似てますよね。
だから似ちゃってるなとは思いながらも、まあだって俺が書いてるからしょうがない
な。なるほど。いやもう本当に僕はもうあの殺人ワークショップの刺して抜くんやってとこ大好きで。なるほどね。
まあそこはすごい、でもあのまあその仙石さんが木をバーンって
抜い
たところは、
はい
はいはい、なかなかうまくいかなくて、
はい、
で最終的に仙石さんがちょっと怪我しちゃったんですよね。
あ、手を
手を
は
あのバーって
やりすぎちゃって
やって何がどうだったんだったか忘れちゃいましたけど、とにかくなんか木に手を打ちつけたみたいな感じだったと思うんですけど、
はいはいはい、ちょっと怪我されたんですね、
まあ、そうですね、大ごとには聞くならなかったんですけど、突き指みたいな感じだったかな。
はあ、
病院には行きましたけど。
あ、病院行ったんですね、
はいはい、
そうです、アイドルですもんね。佐藤綾乃さんはどうでした、現場中。これも結構な大変な役ですけど。
そうですね、すごいあの佐藤さんも頑張ってやって、なんかすごいこうやっぱりあのなんですかね、充実感は感じてもらえてたっぽいですけどね、はい、
なるほど。これアクションスタントの方が入られてますけど、あ、じゃあ、アクションシーンは結構流れはもうその方が決めた感じなんですか、どうやって殴るかとか。
あれアクション、ああそうですね、多分、うん、あ、ちょっとあの相談しながら、
あ、なるほど、
はいはいはい、決めたと思います。
あとですね、ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、そのあの改造眼なんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、あれが出てくるともう作品がビリッと締まってかっこいいんですよね。あれが、 あれは誰がデザインしたんですか。
あれは遊佐さんが、
はい、
あのまあ、私の作品でガンエフェクトとか、
はい、
まあ、恋のクレイジーローダーちょこっと合成やってもらったりとかして、あ、まあ、監督作品もある人ですけど、はい、基本ガンエフェクトをやってる人で、
はい、
まあ遊佐さんにあのなんつったかな、確かあのまあ、大畑さんの大拳銃
って、あ、はい、大拳銃僕も見ました、はい、
なんか大拳銃みたいな、
うん、ちょっと僕も見てて思いましたね。
手作り感が欲しいんですよねって話をして、であのすごいちゃんとした銃じゃなくて、
なるほどなるほど、
俺は確か例に出したのがあのアイアンマンの1で、
はいはいはいはい、
ちゃんとしたスーツになる前に手作りで、
はいはい、
あのスーツ作り
逃げ出すところの
あれがかっこいいんですよね。
うん、
あの後のアイアンマンもそれに比べたら全然かっこよくなくて、あの手作りがすごい、
あの鉄っぽい感じの、
そうです、最初はすごいかっこいい、あの
確かに
あの感じでなんか作ってもらえるといいんですけどね、
はいはい
はいはい、って言って、まああの遊佐さんがあのスプレー缶を、はい、先頭につけた形の、
あれスプレー缶なんですね。
どう見てもスプレー缶なんですけど、
あのサイレンサーになってるところですよね、はい、あ、じゃあモデルガンにそのさあのスプレー缶つけて、でさらにこのちょっとしたあのスコープもついて、
そうですね、
はい、でその、改造ガン職人も遊佐さんが演じられて、
そうですね、
あれすごい上手いんですけど。じゃあほとんどあれもあれはセリフはちゃんとあったんですか、
ね、ある程度ね、なんか渡して基本はなんかアドリブ入れながらっていう感じですね、はい、
おなんかちょっとあの、あ、そうだ、弾忘れ、弾渡すの忘れたっていうところがすごい自然でうま
い。遊佐さんが喜ぶと、割と出るの好きみたいな、自分の映画もなんかこの間のやつまだ公開は多分されてないですけど、はい、なんか出てるみたいですけど、
監督
がっつり割と出るの好きみたいです
。面白いですね。あとなんかこれでお前も犯罪者だなっていうところとかもすごい面白いなって
。ああ、それはあのそうですね、重要なセリフでちゃんと言って
る。あ、それは あのアドリブじゃないんですね、
はい、
うーん、なるほど。あとですね、あのそうだ、どうやってやってるのかなと思ったんですけど、瓶が爆発する、その、
はいはいはい、
あれってどうやってやってるんですか。
あれ瓶でしたっけ、
ペットボトル、まあ、空き缶かパカンって当たった時
と、あ、でもそれはもう仕込みですね、仕込んで
火薬入れてるんですか、
ね、そうです、遊佐さんとそのもう一人ガンエフェクトの方で
うまいことやってますね、
そうです、仕込んでもらってやりました、
なるほど、はい、なるほど、へえ、いやあれはすごい自然に本当に当たってるように見えてうまいなってちょっと思って、はい、なるほど。であとですね、ちょっとこれは、作品の根幹に関わるのかなちょっと分からないんですけど、
はい、
まあ、見てない方はちょっとここからは聞かないでほしいんですけど。
まあ別に聞いてもそんな大した
出来
はないと思います、ね。
ちょっと最後が僕分からないところがあって、
はいはいはい、
最後復讐が終わった市川美穂。
絶望編のラスト。
あ、絶望編、すみません、絶望編のラストですね。
はい、
市川美穂がですね、ちょっと行きたいところがあるって言って、はるかとの思い出の屋上に行くんですけど、
はい、
でそれ、さくらが抱えて行くんですよね。で、行ったらですね、結構すぐにさくらがパンと消えるんですよ、
ね。そうですね、
はい。それがすごい謎で、
ああ。
あれはもしかして、ファイトクラブ的なことなのかなってちょっと思ったんです
けど。ああ。そういう解釈ですか、
はい、
いやあれは、
はい、
あ、そんな風に取られたら全く思ってなかったですけど、
はい、
まあ、寝かされたらすぐにその要は、強姦されてとこあの自殺した友達、
はい、はるかですよね、
はるかが、はい、まあ、登場しますよ
ね、しますね、
でも彼女は死んでるじゃないですか、
はい、
登場するわけないじゃないですか、
うんうんうん、ってことはじゃあ
っていうことは多分
死んだってことなんですか、
まあ、そうですね、多分
あ、そうなんだ、
美穂は多分連れて行かれて、まあすでに意識を失って幻を見ている世界なのか、
はい、
あるいはもう死んでしまっていてその死後の夢の中で見ている世界なのかで、
ああなるほど、じゃあ次元が違うんですね、もう一瞬、
そうですね、
そっか、すいません、
だからそういうこう肉体を失って気持ちと気持ち魂と魂だけが寄り添った
って、やべえ、
だから
勘違いしちゃった、
一応肉体をこうなんですかね、ある一念を持ってこう行動してたわけじゃないですか、
そうですね、
美穂の方が、で美穂が
そっかそっか、
まあすごく間違ったこと、まあ、社会的に言えばすごく間違ったことをやってやってやりきってしまったわけだけども、それで肉体も失った果てにでも安らぎがあったっていうふうになんかしたかったっていうか、まあ
そっか、
そういうのもありじゃないかっていう、
ね、なるほど、ちょっと僕ちょっと違った見方しちゃいましたね、ファイトクラブだったのかなってちょっと思って
そっちの方、まあ謎ですからね、彼女がね、
さくらは生み出した幻想だったのかってっえっと思ったんですけど、
ね、戦ってますから
普通、そうそうそうなんですよ、でしかもニュースにも出てるんですよ、よく考えたら二人組って言ってたんで、そっかそっか、なるほど、ああなるほど、ちょっとすごいそこで土屋さんに聞いて今すごい全部解けました、謎が、なるほど、よく考えたらそうですね、
はい、
あれは確かに死んじゃったんですね、あそこで市川美穂が、
どうだっけな、屋上で、ね、しかもどうだっけな、美穂は血とかもなくなってたんじゃなかったですか、
あ、いやそこまで見てなかったな、なるほど、
ちゃんと覚えてないですけど、
あ、じゃあもう綺麗な状態であっちの世界行っちゃったってことなんですね、
そうしてたような、なるほど、まあ、撮影の順番もあったりもしてそうしてたような、
あ、
しますけどね、汚さなきゃいけないじゃないですか、血で、
あ、確かに確かに、あ、そっかそっかそっか、なるほど、あとですね、まあそれはちょっと、うん、あれですかね、お母さんの死ぬところがすごいですね、
あ、
ちょっと、
はい、
あれうまいなってちょっと思って、
はいはいはい、
お母さんがですね、ほっぺたまず先に切って、
はい、
でバーカ下じゃベロじゃねえよほっぺただよっつって、でそっから今から切ってやるよっつって切るんですけど、
はい、
そこがですね、目ん玉がですね、ちょっと飛び出てるように見えて、めっちゃ怖いんですよ。で、うめえなーと思って、この女優さん。うわー、これ、しかも、ちょっとなかなか斬新なんですよね。そのおかんが、
ええ、
なんていうんですかね、まあ普通に殺されるのかなと思ったら、自殺したきって死ぬっていうのが、はい、これ、白井さんっぽいなーってちょっと思ったんです。
だ普通のお母さんだと、まあ、パッと 見えても、
はい、
普通のお母さんで あるとは限らないよっていうふうにはなんか思いたいっていう、
すごい斬新でしたね、あれ、あのシーンはこれはちょっと普通の映画じゃ見れないシーンだな、
だからちょっとあの芝居でこうあれですよね、あ、このお母さんちょっと元ヤンだったのかなって思わせるようなニュアンスもあったりとかして、 あれはもうだから
なるほど、だから渡辺優子こうもうああいう感じになっちゃったっていう
それはちょっと分かんないですけど、そうですね、
なるほど、
そっか、渡辺優子って知ってたか、
そう
渡辺優子ってあれですね、あのスコーレに働いてた女の子の名前ですよ、
シネマスコーレ
で、あのスコーレの ですね、あと、はい、坪井さんの名前使ったりとか、あの副支配人の。
あ、そうなんですか。
そうです、そうです、どっかに確か坪井、大迫さんが坪井さんの名前だったから。
そうだ、坪井って、そうでした、大迫さん坪井です。で確か、
あの塾の塾長の名前木松さんっていう、はい、支配人だったりとか。
あ、なるほど。じゃあ全部シネマスコーレ全員使って。
そうです、なんかね、途中で出てくるあの名簿の名前とか
も。あ、はい、あの自殺した人の。
そうですね、あのちょっと坪井さん絡みですよ、名前使わせてもらう。なんかその辺であのスコーレの人はこう別の楽しみができるっていう。
あ、面白いですね。
あのこともやって
る。あ、なるほど、すごいな、さすがですね、サービス精神がありますよね、白石さん、そういうところ。いや、面白い話たくさん聞きました。そうですね、僕が聞きたかったのはそれぐらいかな。そうですね、とにかくちょっとこれはカメラを止めるのが流行った今となっては、ぜひちょっと映画好きの人に見てもらいたい作品ですね、本当に。合わせると、70分と78分ってことは148分あるんですけど、本当にサクッと見れますので、面白いので、ちょっとぜひ見てない方は見てほしいですね、
ぜひ。
はい、
本当に好きな作品なんで、まあなんか近い時期に、
はい、
カルトが先に公開されたんだったかな、
あ、そうなんですか、
くらいだったと思うんですけど、はい、まあ、カルトもね、カルトの方が全然もう非常に、うんうんうん、ネオ役をやってたミュージックの人気もあって、あ、
はいはいはい、
すごくこう好かれてるし、
うんうんうん、
続編も待たれてるんですけど、まあ、どっちが好きかって言ったら俺はアダの方が。
あ、そうなんですね、
はい、
意外カルトかと思ってました
なんか、まあ、やっぱカルトって、
はい、
なんであんなに受け入れられてるかっていうと、
はい、
見ている人に対して、
はい、
挑んでないんですよ。それはサダコ VS カヤコもそうなんですけど、俺いつもその見ている人に対して、あなたならどうしますか、
挑発してるんですね、
これに耐えれますかって。まあ、アダもそうじゃないですか、この倫理観はあなたはどう思いますかって、
こ
う
やりきった
彼女のことをどう思いますかっていうのを大体やっちゃうんですけど、それがないから見てて楽なんです
よ。オカルトも罰当たりも挑発してますよね。あ、なるほどね。
だからサダコ VS カヤコもそれは
楽で、カルトもそうですね。なるほど。
だからで俺はそれは本当は俺の本分ではないんですよね。やっぱりそれをやる映画が自分の本分なんで、まあ、エンタメはエンタメでいいんですけど、なんかそういうことはやっぱりやりたいので、まあ、そういう意味でも、まあ、アダの方がすごく思い出もあるし、まあ、ホラーじゃない作品をやったのはすごい。
あ、なるほど、バイオレンス、
なかなかあんまりない、
スーパーバイオレンスですね。いや、ありがとうございます。今日はまたたくさん貴重なお話聞けました、ありがとうございます。次回は、グロテスクを予定しております。
はい、
はい、それではですね、今日はたくさんお話聞けてありがとうございます。
ありがとうございました、
は
い、
今日のゲストは、映画監督の白石浩二さんでした。
どうも白石浩二でした、ありがとうございました。
次回もお楽しみに、
はい、
失礼します。